お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今夜はシドニーのジュエラー田中フィリップ麻人さんにお話を聞きます。田中さんの息子12歳の寛賀くんは脳性麻痺と知的障害を持っています。田中さんと寛賀くんは今月ウィールチェアスポーツニューサースウェールズ ACT によるファンドレイジングロールオンオクトーバーに参加しています。今夜のインタビューではこのロールオンオクトーバーについて、そしてオーストラリアで生まれ育ち日本で生活していたこともある田中さんに日本とオーストラリアでの障害者福祉の違いを聞きました。まずは折り返し地点を過ぎたロールオンオクトーバーでのこれまでの経過について聞きました。
かなり順調です。目標は結構低めに設定してて、もともとというのがどのくらいできるのかって正直分かんなかったので、
はい、
目標最初は10キロっていう設定だったんですけど、はい、今現在多分25、6キロ達成してるので、今月中、10月終わる頃までには30キロはいけると思ってます。なので30キロ目指してます。そうですね。やっぱり何かそのチャリティーの目標を今回は障害者スポーツの啓発ということで、そういう目的があるとどうしても、僕自身もやる気があるし、カンガは結構人をハッピーにさせるのが好きなので、僕がこうやって掻き立てると、俺も頑張ろうみたいな感じでなるので、それで結構距離が稼げてるのかなっていうふうには思いますね。カンガと2人で、やってます。実はカンガは、その脳性麻痺で、独立歩行はできないんですけど、そのウォーキングフレーム、歩行器を使って移動するんですけど、結構体を動かすの好きで、週末とかもわりかし、結構自転車とか乗ったりするのが好きなので、常にテンション上がって、週末は外に出たがってるので、それの延長っていう感じですかね。
最初の目標の10キロも達成したことだし、もういいんじゃないかみたいな話にはならなかったですか？
いや、もう行くところまで行きますよ。この辺でみたいな。はい。
田中さんと寛賀くんがロールオンオクトーバーに参加することになった背景には、足でペダルを漕ぐ日本製の車椅子、コギーの存在があります。このコギーはもともとリハビリ用として開発されました。SNS を通してコギーのことを知った田中さんは2019年、商品化されたばかりの子供用のコギーを日本で購入し、シドニーに持ち帰りました。シドニーでコギーを使っている人はほとんどいません。また、日本でもそれほど知られていません。田中さんは、これまで車椅子、電動車椅子、歩行器に限られていた移動の選択肢を広げるためにも、コギーを広く知ってもらおうと思っています。その気持ちも、今回ロールオンオクトーバーに参加した背景にあるといいます。
今、コギーチャンピオンズっていうチームを結成してやってるんですけど、はい、チームメイトのサヘルちゃんっていう子がいて、その子も脳性麻痺で、参加してるんですけど、
はい、
その子のお母さんがこういうことやってるから参加しないかってことで参加し、始めたんですね。で、実はそのサヘルちゃんが使っているコギー、だからコギーチャンピオンズっていうチーム名にしたんですけど、コギーっていう足こぎ車椅子なんですね、これが。もともとカンガがサヘルちゃんに紹介したもので、その足こぎ車椅子自体は、実は日本の、発案というか考案した障害機器なんですよ。これが結構あるんですよ、反応が。ただあまりにも見たことないものだったり、新しいものだから、いいのか悪いのかっていう判断がつかないし、車椅子を処方するときって、理学療法士だったり作業療法士の指示書とかが必要で、そういう方々にも広まってないから、なかなか広めるっていうのが難しいんですよね。
田中さんは障害を持つ寛賀くんと日本で生活していた経験があります。日本とオーストラリアの障害福祉の違いについても聞きました。
実は8年前まで日本に住んでたんですよ。
はい。
で、カンガが生まれて3歳 3歳4歳で日本に、はい、日本で生活をして、で僕自身はオーストラリア生まれのオーストラリア育ちで、でその障害児と分かった1歳の頃から日本のリハビリとかで、
はい、
まあなんとかそのいい環境を築いていこうとしてたんですけど、まあ東京に住んでたんですけど、なんとなく違和感、いろんな部分で違和感を感じてて、でオーストラリアに来て、うん、まあ、やっぱこっちの方がいいのかなっていうことで、あの8年9年になるのかな、も
う
8年9年前にあの戻ってきた感じなんですよね。でその違いといえば、もう様々な違いがありまして、例えばそのPT とか OT、作業療法とか理学療法って、日本だと受けるためには医師の指示書が必要なんですね。
はい。
だからお医者さんに行って、あ、この子は障害児です。じゃあ、リハビリを月に1回とかっていう、その指示がないと、あの、理学療法とか作業療法は治療をできないんですね。で、オーストラリアの場合はそれが一切なくて、親がはこの子ちょっと遅れてるような気がするんだけどとか、この子にはなんかその歩きがちょっとおかしいような気がするんだけどっていうと、もうそのまま理学療法士とかに行って相談して、もうそのまま治療を受けることができるんですよ。なので、なんだろう、もっと自由が利くっていうんですかね。あとその PT とか OT とかそのセラピストの横つながりがすごいあるんですね、こっちは。だからそのチーム一丸となって子供をその治療するっていうか見るんですよ。誰が一番偉いとかないんですよね。だからお医者さんもその PT も OT も対等な感じで話とかをするんですよ。で日本の場合ちょっと割かしお医者さんに力がありすぎるのかなっていう感じはしましたね。そのサポート体制がやっぱりこっちの方が手厚いんですよね。
あ、そうですか。
はい。まあ例えば日本だと障害児障害者っていうふうに認定されると区役所に行って身体障害者手帳だったり愛の手帳、知的障害の手帳をもらって、それでそれに対して区とか都とか国が助成してくれるっていう感じなんですけど、うん、こっちは NDIS、それがすごい、まあまだ新しいからいろいろちょっとあの調整してる部分もあるんですけど、これがかなりいいシステムじゃないかなって僕は思うんですね。一人一人の障害者に対して助成金が違うんですよ。そのクライアント、まあ、障害者が、クライアント自身がどういう使い方をするかっていうのは、クライアントが考えていくっていう。だから、わりかし、その、クライアントベース。だから、クライアントがどういうことをしていきたいかっていうのに対して、助成をしていくっていう感じなんですよ。だから、まるっきり違うアプローチなんですよね。それが結構大きいのかなっていう感じですね。
オーストラリアやるなという感じですかね。
いやー、もうこれ聞いてらっしゃる方には大変申し訳ないんですけど、まあ僕個人の意見としては比較にならないですね。ただ日本はハード面すごいんですよ。これはもうどこの国もかなわないんじゃないかなっていうぐらい頑張ってる気がするんですよね。ロボットとかそういうのも日本頑張って今開発してるし、だからハードがすごいんですけど、ソフトがついてってないんですよね。
ソフトというのは？
そう、気持ちですね。はい。あとそのソフトっていうとそのシステムですよね。その障害保障システムとか。うん、例えば2018年とか19年に日本に東京に行ったんですけど、ユニバーサルタクシーがだいぶ出始めてたんですよね。パラリンピックを見据えて、結構そういうユニバーサルタクシーっていうのを、で、これはいいなと思って乗ったんですよ。カンナと一緒に。はい、そしたら、すごいよくできてるんですけど、すごくできすぎてて、タクシーの方の時間を取るというか、それを設置するのに結構時間がかかっちゃうんですよね。結構いろんな問題があって、それで改善されてったんですけど、結局でもそのソフト面、何が起きたかっていうと、 それこそ僕、すごく興味があったから、あえてそのユニバーサルタクシーを止めて乗って、そのタクシーの運転手に話を聞くっていうことをしたんですね。ファンが抜きに。はい、で、どうですかこのタクシーって言って、いや、いいよっていう話をしてて、その障害者とか乗せたりするんですか、いやー、あんまり乗せないねって言って、え、どうしたんですか、いや、これやっぱり時間かかるんですよ、設置に。で、あ、そうなんですねって、どのぐらいかかるんですか、30分っていう人もいれば5分10分っていう人もいて、で、結局何が起きるかっていうと、30分設置するのがめんどくさいってなって止まらないんですよ。だから、それこそ、いや、止まらないんですか、いや、もうスルーします、めんどくさいからって、もうはっきり言ってました。6台中4台ぐらいがそういう態度だったんですよね。じゃあこれってなんかもっとうまくいかないのかなっていうふうに考えてたんですよね。で、そういう気持ちを持ちつつ、シドニーの空港に着いて、それはカンガがいて、着いた時に、いわゆるワゴンタクシーみたいのがあって、もう後ろから乗って、だからまずハード面的に後ろから乗れるようにもう簡単にしちゃってるんですよね。でも日本のユニバーサルタクシーは、ランプを後ろから出して、で、設置してって、ちょっとめんどくさいんですよね。で、あともう一つ、30分設置する時間が、はい、お金取れないって言ってるんですよ。日本のその頃のタクシー運転手が。ああ、じゃあ止めたくないよねっていう話になるわけじゃないですか。それで、そのシドニーに戻った時のその空港からのタクシーはお金を取るんですよ。もう止めて、その間から。あ、そうすればいいじゃんって僕は思ったんですよね。システムの問題っていうのを感じたんですよね。
10月も残り10日。現在、カンガ君と参加中のロールオンオクトーバーが終わった暁には何をしたいのか聞きました。
いや、終わったらまずもうそのソーシャルメディアで応援してくださった方、支援してくださった方にお礼をしたいですね。サポートなくして我々はいないと思ってるので、
移動が自由になって制限がもうあまりないという状況になったら、これをカンガ君とやりたいっていうようなことはありますか？
日本に行ってコーヒーをもっと広めたいどうしても障害者の見かける率が少なかった、まあ、東京だったんですけど少なかったんですよね、まあ、東京を住みやすくする、日本を住みやすくするって言ったらもう大々的すぎるんですけど、なんか、なんだろうな、もっと共生の社会を築ければなっていう気持ちがあって、結構日本でお世話になったから、なんかこの障害福祉の形、どういう形かわかんないですけど、架け橋になれればなと思ってるので、っていう感じで思ってます。
田中フィリップ麻人さんでした。息子のカンガ君と参加しているロールオンオクトーバーについて知りたい方は、ウィールチェアスポーツニューサースウェールズ ACT のウェブサイト、または SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビューページからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。